言葉の務めの、19回ということで、今日は知恵に頼るということでですね、交わりたいと思うんですが、ずっと信玄をですね、見てきているんです。で、信玄は、非常にこう教訓の書といいますか、ソロモンの知恵が、そこにですね散りばめられているんですけども、この中に我々が読むものは何かと言いますと、キリストなんですよね。キリストです。で、そのキリストがどういうふうに埋め込まれているか、ずっと見てきましたが、今日は30章を、見ていきたいんです。信玄の30章をちょっと見てください。で、ここはソロモンでなくって、マサの人、ヤケの子、アグルの言葉というふうに書いてありますが、これどういう人だったかというのはいろんな説があるんですね。で、あまりそれ詮索してもしょうがないので、30章のですね、2節からずっと見ていきたいと思います。で、このですね、御言葉っていうのは非常に不思議なんです。で、御言葉、神の言葉、その前に、30章の前に、イザヤ書をちょっと見ましょうか。イザヤ書のですね、34章の16節ですね。ここをちょっと開いてみてください。イザヤ書の34章の16節ですね。御言葉の不思議さがここに書いてあります。主の書物を調べて読め。これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ、これ面白いですよ。自分のですね、連れ合いを書く者はいないと書いてあるんです。いいですか？御言葉にはそれぞれ自分の連れ合いを書く者はいない。なぜ？それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。ですから、この御言葉というのは、ただ単に、例えばリベラルの人たちね、日本キリスト教団の一部の人たち、これはある牧師が言ってます。神の言葉ではない。聖書っていうのは神の言葉ではないって言ってるんです。正々堂々と言ってます。なんて言ってる？これは神について人間が書いたものである。だからちょうど雑誌の記事とか新聞の記事と同じように、神について人間がレポートしたものが聖書だ、そういう言い方をしてるキリスト教団の牧師です。リベラルと言います、これをね。リベラル、こういうところ行きますとね、もう頭だけで、ある牧師なんてのはね、おかまちゃんの牧師がいますから、教団に。本当ですよ。本当に。手術しちゃった。そういう人たちがいます。ですから、今、いいですか？キリスト教会というところは混乱してるんです。何が神の御言葉か。もう御言葉をね、これを人の言葉だと言ってしまったら、そこでもう終わりですよ。それから先どうやって歩めます？私たちは、この聖書が神の言葉であるっていうのが前提です。これを外したらその後どこ行きます？とんでもないところへ行きます。というわけで前提、我々はもう、このね、聖書っていうのは神の言葉である。で、ここに書いてある通り、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。我々神と人間との関わり、あるいは神がこの地上でね、今ご計画を進めているわけですが、その神の御旨を成就させるために必要なものは全部集められているんです。この中に付け加えるものがあります。終わりの世の時代ね、神は特別な使徒や預言者を起こし、特別な終わりの、ね、世の幻を与え、預言の言葉を与え、ね、ビジョンを与え、そしてこれから大いなる使徒、ね、預言者による宗教改革が起こり、そしてメガチャーチが誕生し、みんながね、カバリング、使徒のカバリングのもとに集まって大いなるキリスト教の改革が行われる。嘘です。これはこれから大きな流れとして出てきます。が、 終わりの時代の幻なんていうのを付け加えるべきですか？新しい予言の言葉なんていうものを付け加えるべきですか？ない。もう明確に書いてある。これらのもののうちどれも失われていない。えめ。ですから私たちに必要なものは全部ここに揃っている。神の言葉を聞きたかったらどこ行けばいいの？預言者いっぱいいますよ。私は預言者である、主はこう言われる、いっぱいいますよ、いっぱいいますよ。そういうありがたい人たちのところ行きます？我々はどこ行くの？エメン。御言葉です。書いてある。どれも失われていない。そしてそれぞれ自分のね、これ面白い、御言葉にはですね、連れ合いがあるって書いてある。連れ合い、皆さん自分のご主人、自分の奥さんね、連れ合いいるでしょ。面白い、夫婦っていうのはね、年立てば立つほどね、似たものになっていきます。そう思いません？非常に自分を見ているように相手を見るね。そうでしょ。私そう思いますよ。うちのかみさんと私よく似てるんですよね。で、私こうここで喋ってるとなんかさ、勇ましいように見えるでしょ。全然そうじゃないんだから違うのよ。うちでこんなことやってみなさい。もうとってもではないですけど疲れますうちではごく普通のパパ何のパワーもありません。何の力もないよ。ただ主に頼るだけです。そしてこのね、連れ合い、いいですか、御言葉には連れ合いがある。その主の口がこれを命じ、主の御霊がこれを集めたんです。誰が集めました？人間が集めました。主です。主の御霊が集めたんです。この一つ一つの言葉は全部主の息を吹きかけられた、息吹を帯びた言葉である。これが私たちの前提です。エメン。ここを譲ってここを狂ったら、もうその先はもういくら議論しても無意味ですよ。同性愛者が牧師になれるかどうか、そんな議論しても無意味です。ナンセンスです。ナンセンス。聖書には何て書いてあるか、ロマ書を見れば答えは出てる。私たちはそういう意味でこの御言葉に対してね、もっともっとね、この御言葉を高く上げなきゃいけない。外を探すんです。外を探す。預言者なり先生なりなんとかね、その外を探して外の言葉を聞こうとする。これが全てのトラブルのルーツです。そこで詩編に戻ってほしいんですが、詩編のこの30章を見ますとですね、これが面白いんです。非常に面白い。箴言です。箴言の30章に戻ってください、ね、でこの箴言の、ね、30章とですね、実は、ロマ書の10章っていうのがですね、明確に、対応しているんですね。連れ合いなんです。連れ合い。でまず、30章の2節をちょっと見てくださいね。ちょっと待ってください。この30章のですね、30章の2節を見ますと、確かに私は人間の中で最も愚かで、私には人間の、悟りが、ない。私はまだ知恵も学まず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇りまた降りてきただろうか。誰が風を棚ある心に集めただろうか。誰が水を衣のうちに包んだろうか。誰が地のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている、という言葉があります。でここ見るとですね、2節見るとね、私は人間の中で最も愚かであり悟りがないと書いてあります。皆さんこの言葉ね、誰に対する言葉だと思います？これを人から言われると、なんだよお前 愚か、俺は、なんてこう出てきません。これ誰に対する言葉？私です。この私たちのまず第一の告白は、自分は最も愚か、自分には悟りがない。聖なる方の知識も知らない。私たちは、ね、この神の言葉から離れて一切神について知ることができないんです。第一コリントにあります。人間は知恵によっては神を知るに至らなかった。ね。もう東大出てですね、博士号を取ったって神知らないんですよ。ノーベル賞を取ったって神を知らないんです。我々は神を知るというのは、唯一この御言葉を通して御霊が直接に語ってくださることによって知ることができる。だから自分自身で知ることができると思ったら、これはもうさっき言ったようなリベラルになっていきます。この御言葉を自分勝手に解釈し、自分勝手な体系を作っていくわけね。私たちはどういう存在ですか？このね、キリスト教会というところがね、面白い。三つあるんでね、大きく分けて。主流派と福音派と聖霊派。で、主流派っていうのはこれはもう頭がガチガチです。学問的に最も優れていると。これはプライド。ね、いっぱい学術書もいっぱい書いてます。で、そこから出てきたのが福音派です。で、福音主義、福音派の人たちは自分たちは最も聖書に忠実であるっていうのがプライドです。で、そこから出てきたのが聖霊派。聖霊派の人たちは自分たちは最も聖霊様を知っていて、聖霊様の現れを経験してますっていうのが聖霊派です。上から順繰りにね、主流派は福音派を見下してます。福音派は聖霊派を見下してます。こいつらアホだ。俺たちは学問的に立派だ。だけど主流派にはかなわない。だから頑張って勉強しようみたいなね。こういうね、お互いに対するこの軽蔑感っていうのが満ちてるんですよ。満ちてます。そうじゃない？私たちは上、下、どっちを選びます？私たちは最も下を選ぶべきです。これは守られるコツ。自分たちこそ聖書を知っていて学問的に一番高いレベルを持っているとかね、自分たちこそね、聖書に全部なんていうことを言わない。我々は愚かだって言ってる。人間の中で最も愚かだ。ですから私たちは最も下のスタンスを取るべきです。知らない。えめ、私たちは御言葉を知らない。だからこれからもっと知りたい。えめ、私は最も愚かであり、悟りがない、知恵も学ばず、聖なる知識がない、ない。ね、ここがスタートです。そしてこの時に4節見ると、誰が天に上りまた降りてきただろうか、こういうね、問いかけがあるわけです。これによって神は私たちの知恵に対してですね、知恵に対してですね、挑戦してるんです。で、ローマのですね、10章を見てください。いいですか？同じ言葉があります。連れ合いが新約聖書の中にね、そのまま書いてある。ローマの10章を見てください。いいですか？ここでパウロは、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることである。まあ、いわゆるユダヤ人に対して、パウロは言っている、ね、で、彼らが神に対して熱心であることを証しするが、その熱心は知識に基づくものではない。ユダヤ人は、ね、神に対して自分たちこそ最も神に選ばれ、最も神に対して熱心である、ね、律法を全部守っている、律法を伝えていると思っているんだけれども、パウロは、その熱心は知識に基づくものは、ではないと言ってるんです。ない。この前先週温泉行きました。日光の温泉ね。非常にいい温泉でした。で、そこ行ったらですね、イスラエル人がいた。ご夫婦が。で、ちょっと話したのね。で、まあ、イスラエルに対してね、我々は祈ってますよ、と。ね。あなたの国は美しい国で私は行ったことがあると。ただ向こうも喜んでね。で、喋った。ね。で、私たちはあなたのために祈っている。ね。で、初めにですね、彼が朝、いたんでね、声かけて、シャローム言ってね。ただ向こうがびっくりしたんですよね。日本来て、温泉でシャローム。なもんですから、向こうがもうビクッとしてね、で、シャロームって言うとなんか反応しますね。ビクッとこう、反応してね。で、一瞬戸惑ったんですけど、ニコニコと顔がほころんでですね、握手求めてきてですね、お話ができたの。ね。 で、まあ、彼に対して、まあ、私たち祈ってると言ったから多分、まあ、クリスチャンかなんかその系統かなと思ったと思うんですけども、イスラエルは、ね、一生懸命彼らは神のために仕えている、まあ、本当はそういう人は少ないんですよ。もうセキュラー、いわゆるコネオ化してますからね。そういう、ユダヤ人というのはユダヤ教徒というのは本当は少ないんです。少ないですが、彼らはそれをね、神に仕えている。だけどそれは知識に基づくものではない。もし知識に基づくものであったら彼らがキリストを受け入れたはずです。そしてというのは彼らは神の義を知らない、自分自身の義を立てようとしている、神の義に従わなかった。この義っていう言葉を前回来たあのティムに話した。ティムはあのロンドン首都大学の教授なのね、言語学の。でその彼に義っていう言葉は羊と我からできてるんだって言ったらびっくり仰天した。ね、義、羊と我が一緒になったら義なんです。ですから自分自身の義ではなく神の義、羊と我々は一つになるときに義なんでしょ。漢字って不思議ですよね。でその神の義を立てようとしている、これクリスチャンでもそうです。一生懸命自分の何かを立てようとするのね。これによって神に受け入れられ、これによって自分の何かね立てようとしている。これは自分の義ですよ。私たちは何かをそうやって神に受け入れられるためにやる必要がある？ないんです。私たちはもう義とされた、それで神に受け入れられた。だから我々はどうすればいいの？信じて休む。でその後にキリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められる、ね、その後6節見てください。信仰による義はこういう、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを引き下ろすことだ。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない、それはキリストを死者の中から引き上げることである、と信玄と全く同じ言葉を言っていますね。信玄に戻ります。誰が天に昇りまた降りてきただろうか、誰が風を棚心にうんぬん、我々にそういうことを詮索する能力はないんです。なぜ？私たちは愚かだからです。我々は無知だからです。もっと言い方を変えるとどういうこと？この救いの御業についてね、神学振り回してね、義がどうのこうの、義とは何ぞやうんぬん、哲学的な用語をいっぱい並べて、それを人間の頭で定義して定義できます？できない。私たちは羊と一つになればもうそれで義終わり。あとは何の問題？信じる問題です。神が何かを成してくださった2000年前に、あれについて我々がいろいろ詮索したところで我々わかります？わからない。ただ神がそういうお方だからそれを成してくれたの。私たちのために十字架に身代わりとしてつけられた、同時にそこに私たちもつけられた、キリストと私たちは一つになった。だから皆さんはもう裁かれたんですよ。わかります？皆さんはもう裁かれたんです。よくね、忠実にやってないと、不従順やってると裁かれるっていう、そういう怖い説教をする人がいますよ。裁かれる、裁かれる、裁かれる。捧げないと裁かれる。礼拝出席やめると裁かれる。十一献金しないと裁かれる。伝道奉仕しないと裁かれる、裁かれる。神の国から追い出される。御霊様が去っちゃう。聖霊様どっか行っちゃう。散々聞いてきたでしょ ?No。私たちはもうすでに義とされ。これを取り消すことは誰かにできます？できない。もう私たちは裁かれた。ええね。だから皆さん、サタンがね、皆さんの中にね、チラチラチラチラ何か言ってきたとき、ね、ほら、ダメだ、またやって、裁かれる、裁かれる。もう神はあなたを見捨てた。と、サタンは我々に語りかけるよ。それを聞いてると、私たちの内側は圧迫される。その時に何て言ってやればいいの？サタンに対して。私はもう裁かれた。神は二度同じ問題で裁くことはない。これをダブルジョバティと言います。日本の刑法ですらそうです。一旦、例えば殺人しちゃったとします。ね。で、その裁判官がちょっとおかしな裁判官で、その罪に対して懲役1ヶ月を求刑すると言った。そして懲役に行ってきました。1ヶ月。出てきました。軽いじゃないと。そんなのおかしいよ。じゃあもう一回裁くことできます？できないんです。ダブルジョバティと言います。英語では。 一つの罪に対して二度裁くことはできないんです。皆さんのすべての罪はもう裁かれた。だから皆さんはもう今やキリストにある皆さんは二度と罪に定められることがない。ただし、ごめんなさい。何か不従順やったらその結果を刈り取ることはあります。神は侮られる方ではない。蒔いたものは刈り取ります。もちろん。ね。だけど神の前での問題は全部もう解けてる。それは神がもう一方的になしてくださったの。なぜって詮索してもわからない。それはキリストを引き上げたりね、また引き上げたり、引き下げたり上げたり、我々がキリストを上げたり下げたりすること。我々にそういうことはできます?できない。私たちにできることはもうなされたことの前にひれ伏すだけなんですよ。受け入れるだけです。えめ?理屈わかんなくていい。信じた者はもうすでに二度と裁かれることがない。もう裁かれているからです。だから私たちはそれでどうすんの?そこに、休んずればよろしい。私たちは一切それを知り得ません。誰が全ての地の限界を固く定めたか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている。その子、誰ですか?ジーザス。私たちが知っている名前は一つでいいんですよ。ジーザス。バルトだ、ブルトマンだ。ね。ラッシュドゥーニーだ、うじゃうじゃうじゃうじゃ。まあどうでもよろしい。神学者の名前知らなくていいんです。我々が知っている唯一の名前は誰?ジーザス。このお方。そして、先へ行きます。五節。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾です。やめ。さっきコリン・アカートの予言の言葉にありましたよね。プロファティックな言葉に。あなた方の賛美はあなた方の周りに城壁となり、あらゆる敵の邪悪な火矢があなたを貫くことはないであろう。私はあなた方を私の翼の陰に隠し、あなた方を守り、あなた方を保護する。そして、後で歌った歌にありましたよね。嵐の中における主は何ですか?怒りであり、私たちの砦である。このお方に頼る者は失望に終わることがない。なんで死ななくていいんです。書いてあるから。ただ私たちにできることは何?頼ること。そのお方の中に身を隠すことです。えめ?我々と神との関係は、私たちは神に対してあれこれ詮索してキリストを上げたり下げたりではない。もうキリストが成してくださったことの中に隠れる。その言葉の中に身を避ける。それに心を寄せるんですよ。これが私たちの信仰です。この時にですね、ローマの10の3から4に戻りますと、先ほどのところに戻ってください、ローマ10の3から4に戻りますね。で、ここで大事なことは、私たちの、ね、得たものは何かと言いますと、神の義、自分の義ではない。これは羊と我が一つになるときに得られたもの。そしてキリストはもうすでに立法を終わらせた。私たちも立法を皆さん全うしたんですよ。どうやって?死んだんです。立法を守れない人はどうするの?なんとかは死ななきゃ治らない。立法を守れない人もどうするの?死ぬしかない。私たちはもう死んだ。だから死ぬことによって、言ってみれば消極的に律法を私たちは満たしたんです。満たしたんです。そして今度は復活した時に、この律法を守れる命を得た。これ言いましたね、前回。死と復活につながれた。そのキリストが今度私たちに代わって満たしてくださるんですよ。ならばそのお方に我々はどうするわけ?頼る。ヤコブの 1-21。ヤコブ書 1-21。まあ、これは、例のですね、 誰でしたっけ、ルターでしたっけ、あれが木草わらの書だと言ったらしいんですね。ロマ書では救われるのは信仰のみによる、ヤコブ書では信仰のみによらない、行いによる、どうなってるんだとヤコブ書否定しちゃった。ノー、ヤコブ書は神の言葉です。神の御霊が集めた言葉でしょ。このヤコブ書嫌いな人いっぱいいるのね。ロマ書ヨハネ好き、ヤコブ嫌い、立法的だとか言ってね。私たちは立法から解放されてますが、立法に従ってんですよ。内なる誠の立法である何？キリストがここに今いるんですから。この方に従うってことは、旧約の立法は当然に満たしているんです。ね？立法自体は聖なるもんなんですよ。悪いもんじゃないんですよ。ただ、旧約の時はそれをできなかった。なぜ？命がないから。今私たちはそのできる命を持ったんです。だから立法を自動的に満たす。むしろ立法を我々は愛するべきです。あれ？ドクター・ルーク、なんか立法主義的になってきたと。立法は神の言葉でしょ？甘いんです。ただそれを自力で守ろうとしたらば、首絞められます。私たちのうちにいます方が満たす。で、この立法、あ、もっと広く言えば、御言葉。ね、ヤコブ 1-21、こう書いてあります。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救う。魂は我々自分では救おうとしません。魂を失うんです。ね、魂を自分で救おうとすれば失う。しかし、失えば我々は自分の魂を救うんです。御言葉は私たちの魂を救うんです。えめ、これ間違いないでね。自我を十字架につけて、あのパターンにはまっちゃダメよ。あれは自己阻害です。わかります？自己阻害っていうのは、これは心を病みます。自分で自分を裁いて、自分で自分の居場所を自分の中になくしてしまうのよ。我々は自己阻害やれって言ってんではないね。自分の魂を自分で救おうとするな。救うお方は誰？キリストです。御言葉が救うと書いてある。ですから心に植え付けられた御言葉をね、あれこれ批判しながら、うんぬんと言いつつ、しぶしぶ受け入れるの？なんて書いてあります？素直に。素直に素直に受け入れよう。皆さんは義とされた、皆さんは許された、皆さんは神にもう受け入れられている、皆さんは全てを持っている、皆さんはもうすでにね、永遠の命を今うちに宿された。皆さんは外は古いけれども、中は新しい創造とされている。信じます？ね、ハレルヤ。素直に、素直に、それは私たちの魂を救う。魂を救う。誠の魂の救いに預かれるんです。これが神の言葉のね、パワー、約束であり、パワーです。というわけで、箴言にまた戻りますが、箴言の30章に戻ってほしいんですけどね、神はいいですか、神の言葉はすべて純粋、神はより頼むものの盾、あるいはね、これ新共同訳ですと御言葉ね、御言葉はより頼むものの盾となっています。新改訳では神になってますが、新共同訳では言葉、御言葉は私たちのより頼むものの盾、私たちの魂を救う。6節、神の言葉に、はい、これ厳粛です、付け足しをしてはならないと書いてあります。先ほどイザヤの34章を見たときに、神の言葉は何でしたっけ、欠けがあると書いてありました。神の言葉には不足があると書いてありました。神はまだ皆さんに出し惜しみしてます。アダムとエヴァに対して、蛇が誘惑を与えた。 あの時のエヴァに対するサジェスチョン、暗示っていうのは何？それを食べると、あなた方の目が開けて、あなた方が神のようになるといけないから、神は出し惜しみしてるんじゃないのという暗示をかけたんでしょ？神はまだ足らないよ。あなたに対していいものを出し惜しみしてるのよとサタンは語りかけたんでしょ？そして木の実を見たら、ね、食べるによく目に美しく、いかにも賢くなれそうであった。で、食べちゃった。誘惑の本質っていうのは何でしょう、皆さん。誘惑の本質っていうのは何？もちろん神の言葉を疑わせる。疑わせるときに我々にね、どうするかっていうとね、不足があるかのように暗示を与える。はい、姉妹、あなたはね、単なる普通のおばさんでしょ？まだ足らないのよ。まだね、受けてるもの足らない。もっと神様はね、いいものをくれるのよ。私のもとに来て予言を受けなさい、暗示を受けなさい、そうすれば得られるよというのが現代の誘惑です。神は皆さんに出し惜しみをしてます？神は皆さんにもうすでに御子を与えたんです。ならばその他のものはどうして与えられないはずがあろうかと書いてあるでしょ。御子をくれたのになんで出し惜しみしてるわけ？今世の中の預言者だなんだってあの人たちが言ってることはそれよ。終わりの時代には神は幻、特別な人たちを立てて、使徒預言者を立てて特別な終わりの日の幻を与える。何？まだ足らないよって言ってるんでしょ。神はまだ出し惜しみしてるのよって言ってるんでしょ。神はなんて言ってる？さっきあった、欠けるところがない、もう全部集められている。しかも、連れ合いがある。この箴言の30章とローマ10章、連れ合いでしょ？同じことを言ってるでしょ？新約によって旧約を解釈するんです。また新約を知るには旧約の絵を見ればいいんです。私たちはこの新約と旧約を通して何をそこから読み取るわけ？前回言いましたよね。この神の御心を聖書によって掲示されたものは何でした？御子です。御子イエス・キリストに関する御心を明らかにしたと書いてある。そのお方はもうくだされているんでしょ？私たちもらってるんでしょ？御子をもらってんなら何か足りないものがある？まだあなたは知らないものがある。まだ終わりの予言知らないでしょ？終わりの日の幻を見ました？あれ？大丈夫かな？あれ？とか言ってね、行ってみようとかね、そういうところへ誘い出されていく。じゃない？私たちにはもう何が与えられている？うちにはキリスト、外には聖書。皆さんに足りないものがあります？ない。これ僕が言ってるんじゃないですよ。書いてあったでしょ？連れ合いを欠くものはない。御子をくださったことがどうしてその他のものをくださらないことがあろうか。神が出し惜しみするお方、神は皆さんに最善のものをもうくださったんですよ。なぜ出し惜しみがあります？ない。つまり付け加えるべきものはないんです。書いてある。神の言葉に付け足しをしてはならない。もう連れ合い全部集められている。ジグソーパズルのようにね、もう集められている。そしてジグソーパズルをはめ込んでいったら何ができるの？そこにできたものは何？ベニーヒンの肖像正体分かってしょ、あの彼の正体。我々が集めたね、ピースをはめていったら誰の肖像ができたんですか？ジーザス、神の子の絵ができる。そしてこの神の子はヘブル、これはもう何度も言っていますが、いいですか？これ重要です。これからね、いいですか？どんどん混乱しますよ。この日本キリスト教、もう風のように、赤子のように吹き回されております。妄想を持った人たちがどんどん増えます。わけのわからない人たちがどんどん増えてきます。 御言葉に何て書いてあります？神は昔、父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られた。多くの部分に分け、いろいろな方法で語られた。ジグソーパズルをこの人にいくつ、この人にいくつ、バラバラに明けは、分かち与えた。ところがそれを集めてみた。さっき言ったように御霊がそれを全部集めたんです。集めてみたらそこに何ができたんですか？キリストです。イザヤでもないですよ。エリアでもないですよ。モーセでもないですよ。誰の絵ができたの？これに聞け。私はこれを喜ぶ。これに聞け。誰？ジーザスです。そして、このお方はね、いいですか？多くの部分にいろいろな方法で語られる。これ、旧約です。今は、この終わりの時には、巫女によって私たちに語られるでしょう。なんて書いてあるんですか？よく読んでくださいよ。語られました。もう皆さんに必要な言葉は語られている。どこ行けばいいの？聖書です。皆さんね、人生で混乱することいっぱいある。いろんな問題ある。あれこれあれこれ。ね。私のところに電話してもダメってのも分かってるでしょ？ダメなのね。ダメ。私のとこ来たってもう、つっけんどに、ポンポンポン。はいはいはいはいはい。カウンセラーだとかね、やるもんじゃないんですよ。相手の病気にね、巻き込まれて病気になっちゃう。私のある友達のね、牧師っていうのは今、うつ病になっちゃってね、薬飲むんです。病気の人のパワーっていうのはね、ネガティブなパワーっていうのはものすごいものがあるんです。そのパワーを受けたら、本人病気になりますからね。だから精神科の医者とかああいうのもね、よほど注意しないと、非常に危険な商売なんです。わかります？というわけで、このね、何を言いたかったんでしたっけ？あ、私のところに来てもダメっていうことね。誰のところへ行くわけ？ジーザス。皆さんね、困った、悩みがある、傷ついた、苦しんでる、どうするのよ？聖書に行けばいいのよ。そこに皆さんに対する慰めの言葉、皆さんに対する知恵の言葉、皆さんに対する導きの言葉、全部そこにある。御言葉から語りかけ受けるわけ。わかります？人に頼る歩みでなくて、自ら聖書と一対一で向き合う歩みを確立するんです。日本人はね、甘えの構造があるの。だからね、もう何にもよく、ね、何でもかんでもよく聞いて、ああそう大変ね、姉妹わかるわ、 あなたの苦労、そう大変ね、わかったわかった、そう主はね素晴らしい、あなたを何とかしてくれるから、とこうやってやってくれる牧師は素晴らしいじゃない？この人はよく話を聞いてくれて、よくこの人慰めてくれて、いつまでやるの？いつまでやるの？その人にベトベト、いつまでその人生きてるのよ。鼻で息する人いずれ死ぬんだよ、召されるのよ。いつまでその人に頼り続けるの？永遠なるお方は誰？ジーザス。昔も今もこれからも変わらない。人は変わるのよ。でその人がコロッと変わると今度恨みに変わるからね。入れ込んでる分恨みに、ものすごい恨みに変わる。これがね、あの病気の人の特徴です。ものすごくね、私なんかも持ち上げてくれるのね。ルクさんルクさんルクさんね。ちょっとなんかやるとね、コロッと変わって今度はね、もう私のことクソみそになります。これはね、妄想性人格障害。そういうね、診断基準見るとわかる。立て祭るのとこき下ろすのがね、二面性があるのよ。こういう人と関わるともう大変なことなの。だからね、カウンセラーとかね、精神科の医者なんつうのはね、評判高いのとね、地獄から天国までもうジェットコースター、それこそね、もう天に引き上げられ、地に落とされ、これがね、精神科の医者ね、カウンセラーですよ。でアメリカあたりで訴えられちゃうのよ。虐待受けたとかって訴えられるんです。訴えられる。そういう商売、非常にリスクがある。そういうことを知らないで牧師やっちゃうから、牧師がおかしくなるんです。私のところにも某教団の牧師から相談来るんだよ。どうしたらいいんですか？もう遅い。手遅れ。私たちは誰に頼るわけ？ジーザス。その言葉はどこにあります？ここにある。 神は今終わりの時代、御子によって私たちにもう語られた。ですから皆さんの全必要はここで満たされる。エーメン。でもいざという時は何とかして だけどね、結構僕優しいよねいやいや、まあそれ冗談ですが、はい、そこで箴言の30に戻ってほしいんですけども、ね、31に戻ってください。30ですね、いいですか。付け加えてはならない、神があなたを責めないように。でこの付け加えてはならないには黙示録にもありましたね。この御言葉、予言の言葉に付け加えてもならない、またそこから取り除いてもならない、つまり必要十分にもう与えられている、いる、いる。いろんなあの正解と称するものはこれからなんかシーズンなんでしょ。だからシーズンがあるらしいのね。これからいっぱい来るんだよ。でシーズンね、こういうシーズンになるとね、忙しくてしょうがない。聖書読む時間がなくなっちゃう。え？ちょっと本末転倒してません？正解のあの人の追っかけ、この人の追っかけやってる時に聖書を落ち着いて読んでる暇がなくなっちゃう。え？もう分かりますよね。本末転倒してます。私たちはそんなところに関わることがない。むしろ時をあがないとって聖書の御言葉を読むべきです。だからね、聖書ね、いいですか、こう薄いやつをね、いろんな家のあちこちに置いとくの。うちの子がやってんのよ。トイレ入るとね、漫画が置いてあるの。トイレの中で漫画、お風呂の中で漫画読んで、私の真似してるのね聖書をトイレに置き、お風呂場に置き、あそこここにもうちょんと手を伸ばせば届くようにしとけばいいんです。わかります？どこにでも聖書を置いとけばいい。そのためにパッと広げば、そこにもう慰めがあり、そこにもうね、神の憐れみがあり、神の光がある。その時にふっと内側が明るくされるんですよ。明るくされる。わかります？そういうふうに御言葉と関わるべきです。こういうね、習慣を打ち立て、その習慣を自分のものにしていったら、人に頼らない、頼らない。本当に私は理解できない。あのね、油注ぎの器が来てそこへ群がるっていうのは理解できない、理解できない。そこへって何を求めるわけ。キリストは今私のうちにいます。御言葉に全部語られている。付け加える必要がないんです。もしクリスチャンが本当に御言葉に目覚めたら、本当のリバイバルです。わかります？皆さんがね、多くのあの人たちに描いてるリバイバルのイメージが違うのよ。あのアフリカあたりでさ、ね、多くの何百万人が集まってわーってやるでしょ。あれは日本で起きると思う？わけがない。日本人はそういうものに乗らないんです。わかります？本当のリバイバルっていうのは何か、普通のおじさんおばさんの中でキリストが生き生きと生きることです。皆さんがね、普通のおじさんおばさんが主役になるべきです。別にあの正解大正解ある必要ないの。ご近所の関係、職場の関係、そこにキリストがおられるんですよ。リバイバルです。ああ、だからもうリバイバルって言葉あんまり好きじゃない。もうあれは本当に手垢がついちゃってね、もう本当にベトベトになっちゃったんですよ。ベトベトになってる。そうじゃない？あの電車のつり革と同じ。この前見たらね、若い女の子がね、手袋はめんだね。最近手袋はめてつり革つかまって、ね、見ました。不潔恐怖症ね。私たちはいいですか、何を求めるか、内なる命の躍動ですね。皆さんがその場その場でもってキリストの命を楽しんでいる、このキリストの命が皆様から溢れてくる、これがリバイバルです。それは皆さんの周りにこぼれた時に何かが起きる。ですから普通のおじさんおばさんの時代になるべきです。昨日吉田拓郎とかぐや姫のコンサートがあったそうです。3万5千人のおじさんおばさんが集まってですね、 うわーっとやったんだって静岡で。僕も行きたかったんですけどみんなが泣いて青春時代を思い出して、もう私も行きたかったんですけどね、本当その青春時代にね戻りたいなと思うんだけど、あれはアダムの命を楽しんでるわけよ。わかります？私たちも群がる時ありますよ、もちろんありますが、その時に何を楽しみます？キリストの命です。えね、3万5000人集まってるね。だから皆さんね、みんな何かを求めてるんだけれど、そういうのしかないわけよ。それは皆さんの周りに来れば、あの家に行くとお茶菓子食べながらお茶飲みながらなんか喋ってると満たされる。わかります？そういうような交わり、フェローシップがあちこちに起きてくれば、これはもう神が道を得るんです。時代は普通のおじさんおばさんの時代です。油注ぎの器、そのスーパーマンいらない、いらないの。ごく普通の人の中にキリストが生きる。そこで私たちは、いいですか、箴言30の7から9に戻ってほしいんですが、ここにですね、こう書いてあります。付け加えてね、神から裁きを受け、あなたがまやかし者とされないようにと、ね、書いてあります。そして、7節、2つのことをあなたにお願いする。ね、2つのことをあなたにお願いする。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことがないためにと書いてあります。二つのこと、まず一つ、偽りから遠ざかれ。これからこのキリスト教会という中ははっきり言います。多くの時代の霊が風を起こし、教えの風を起こし、多くの人が吹き回されて偽りの教えが満ちます。主は何て言われました？私が地上に戻ってくるときにメガチャーチがいっぱい起きてって言いました？私が戻ってくるときに主は何て言いましたっけ？果たして地上に信仰が見られるであろうか。そして黙示録三章の、唯一、まあ叱責がねない言葉、叱責の言葉がない教会、フィラデルフィアの教会に対しては、あなた方には大いなる力があるって言いました。あなた方には力は少しである、しかし私の名と御言葉を否まなかったと書いてある。これパワーを求める、影響力を求めね、大きな力をデモンストレーションする、こういうものを求めるならば必ず欺かれます。私たちの持っているものは何？小さなパワーです。力はわずかでいいって主が言っているんですよ。主が言っている。皆さんでかいもの欲しい？でかいものをね、何かワーンとやってね、一発日本にリバイバル、こういう発想はキリストのものだと思います？キリストってそういうデモンストレーションをしました？イザヤ書に書いてありますね、主の言葉は王子で聞かれることがない、主はくすぶった刀身を消すことがない、折れた足を折ることがないのが主でしょ。王子で大きな声を聞くんですか？大きな何かがなされるの？違う。小さい力でいい。このパワーを信仰し、影響力を求め、パワーを行使する。こういう流れは、キリストの霊ではないです。ないです。キリストの霊ってのはどういう霊？小さい。私たちに食べられるほどに小さくなった。創造主がですよ、非造物の中に住むんですよ。考えてください。これが我々の神です。ですから私たちね、この偽りね、不真実と偽りを私から遠ざけてください。これ祈る必要があります。私たちは究極的にね、この偽りを信じたらそれを刈り取るんですから、 私たちは偽りを見分ける力があります。自分にあるって言った人は騙されますよ。我にはそういう見分ける力がない。よく言うじゃない、御霊による霊の見分けの力がある、あの人には霊の見分けの賜物が与えられている。まあ大体嘘です。そうやって言うこと自体がもう騙されてんだよ。私たちにそういう能力があります？ない。私たちは容易に騙される。そうじゃない、皆さん容易に騙されてません？例えば感情です。感情が落ち込む。ああ、私はもう救いを失った、もう神から見捨てられた、もう神は私のことなんて顧みてくれない、もう私は裁かれる。騙されてます。感情に閉じ込められたクリスチャンがいかに多いことか。素直で主よ、私たちを感情から解放してください。真理は感情ではない、欺かれないことです。そのために我々はどうするの？あらゆる真理に導く御霊に頼る。今日のキーワードは何だと思います？頼る。前回は、ね、知恵によって歩むでしたね。今日は、ね、五節にあるようにより頼む、御言葉により頼む、これがキーワードです。そしてこの、ね、偽りから我々を遠ざけてください。そしてね、貧しさも富も私に与えない。貧しくなっても悪い、ね、富んでもまずいと。これもちろん物質的なことも言ってますが、これどういうこと？ロマ書に書いてあります。ロマ書の 12-3 見てください。必ず連れ合いがあるんですね、連れ合いがある。ロマ書の 12-3 を見ますとこう書いてあります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけない。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。あのね、私たちには分があるということです。分がある。命においては全員同じですよ、命は。だけどいわゆるね、働き機能の面、競輪の面において分があるんですよ。だからさっきのね、あの信玄の祈りっていうのは、この分に応じて生きよ、つつましく生きよ。手元にもあります。終わりがもう来る、あ、テセロニケ、終わりが来るね、みんながもう終わりだ終わりだって言ってる時にパウロは何て言ったか、つつましく自分の仕事に励んで自分で働いた分で生きなさい、つつましく生きようって言ってるんです。終わりの時、終わりの時って煽る人たちがいます。もう仕事なんてやってる場合じゃないね。ある人たちは真っ白な服を着て屋根に登って再臨を待った、こういう群れがあるんですよ。やったんだよ本当に。シャワー浴びて体をきれいにして白い衣を着てみんなで待ってた。韓国でも何年か前にありましたよね。あれと同じこと日本でもやったのよ本当に。某系統の群れの人たちが。私たちは着々と日々の生活を淡々と生きるんです。主婦は主婦としてね、サラリーマンはサラリーマンとして、教員は教員として、当たり前のことを淡々とやれとパウロは言ったんです。パウロは終わりが近いって言ったんですよ。煽った張本人です。だけど彼は自ら働いてちゃんと生きてね、まともに普通のことを普通にせよ。文があるんです。私はこれからリバイバルを起こすためにこんなことやってる場合じゃないってこう言い出す人もいるのよ。もう私それ聞いた時やめた方がいい。あなた血気に流行ってる。必ずトラブルを起こす。家庭が崩壊しますね。家庭のことほっぽらかしてね、奉仕しちゃおう献身しちゃおうとかやっておかしくなっちゃうわけ。私たちは 義務を果たす。マリタルデューティー、要するに結婚における義務を果たせとパウロ言ってるでしょ。夫は自分の体は自分のものではない、妻のものだ。お互いに義務を果たし合いなさいと言ってる。当たり前の人間生活を当たり前に送れ。これが本当のリバイバルです。わかります？何か大いなる印不思議が現れてですね、うわーんとなるのをみんな勝手にイメージしている。嘘です。もし起きたとしてもそれは偽りです。だって日本中がベニヒンの周りに集まってこんなやっててごらんなさい。この前みたいにこんなぶん殴られてね、床の上転がされて、あれを日本人が全員やってた、こういう国ができたと思ってください。どういう国言ってますよ。私たちは普通に社会人として、夫として、妻として、義務を果たし、淡々と日々の生活を生きるんです。これが文に従って生きるということです。その皆さんの底からキリストが流れるんですよ。えめ。だから皆さんの仕事、皆さんの家事、皆さんのね、日々のアクティビティ、全部、務めです。わかります?なんとかミニストリーとか言ってね、名前なんていらない。皆さんが生きる、そこに職場に行く、近所の人と関わる、これ皆さんは神から与えられた、それは務めなんです。務めなんです。もしそこで皆さんが一緒に祈ってあげる、一緒にね、御言葉にこう書いてあげる、そうやって、そういう人たちにね、御言葉を届ける、これ皆さんの務めです。栄光ある新約の務めです。なんで皆さんは何、皆さんは単なる普通のおじさんおばさん。しかし皆さんは祭司です。祭司というのは何でしたっけ？人々と神との中央者でしょ？唯一の中央者はもちろんキリストですよ。だから我々はそれをキリストへと連れていく祭司です。和解の務めをもたらす祭司です。だからこの日々の生活をもっと重んじるべきです。もっと重んじる。皆さんにそこに与えられた分があるということです。それ以上望むべきでもない、それ以下望むべきでもない、皆さんにピターッとした文がある。例えば菅原さんならば詩を書いて散文詩ブログで発表してる、あれは私楽しみなんですよね。そこから流れるものが出てくる。だからいろんな形でね、自分の経験したキリストを流し明かしする。いいですか。コリン・アカートが今年のメッセージで言ったの、全員が伝道者になれるわけじゃないでしょう、だけど全員が証人だ。だってイエスの証人でしょ、我々エホバの証人じゃなくてイエスの証人だから、皆さんは全員が証人なんです。キリストを経験しキリストを味わうでしょ、それを語るんですよ、それを人々に届けるんです。これが祭司の務めです。キリストは神に捧げると同時に周りの人たちと分かち合うんでしょ。で、祭司は、旧約の祭司は捧げたものを食べる特権を持っていましたよね。我々も捧げられたキリストを食べる特権がある。なんで？祭司だからです。で、その食べたもの、これを周りの人にお裾分けするんだよ。やるでしょ、近所の付き合いでお裾分けね。キリストを分けていくわけ。これが祭司の務め。皆さんの日々の務めなんです。エメン？なんか弾いてますけど。ヨハネ1の1。神はね、初めに言葉があった。言葉というのはロゴス。そのロゴスはどうなったんでしたっけ？肉体を張った。そのロゴスは今命を与える霊として皆さんの中に住まう。皆さんは神の言葉を持っているんです。外側に聖書があります。内側に生きるキリスト、神の言葉が内側に生きているんです。これ決して矛盾することはありません。必ずこの御言葉が語られればアーメン。内側に内なる証があるんです。しかし神の言葉、神はこう言われるって言ったって内側が嫌だっていう言葉もあるんです。拒否してください。それは聞く必要がない。嫌だと思ったら嫌でいいんです。わかります？それをね、ごちゃごちゃ理屈こねてね、合わせようとするからいけないの。いい？嫌だと思ったら嫌なんですよ。簡単。それがキリストの内なる声に従うということです。簡単でしょ。嫌なものは嫌、いいものはいい。簡単です。 皆さんのうちにもキリストがいるんですから、内側でキリストが喜ぶものとキリストが喜ばないものは明らかな。これによって偽りの霊から我々は解放される。アメン。神の言葉に頼る。祈りましょう。ハレルヤ。ロー・ジーザス、ロー・ジーザス、オー、センキュー、ロー・ジーザス。イエスよ、おう神の言葉なるイエスよ、うちに住まわれるイエスよ、感謝いたします。主よ、神は昔預言者たちを通し、さまざまな方法でバラバラに語った。しかしその個々の御言葉を御霊が主権を持って集めてくださったことを感謝いたします。その御言葉は何一つ失われるものがなかったことを感謝いたします。この書かれた聖書は人の言葉ではなく、あなたの息の吹き込まれた神の言葉であると告白いたします。今日偽りが吹き荒れております。御言葉の権威を否定し、御言葉の権威を下ろし、単なる人間的なレベルに引き下ろそうとする働きがあり、一方でまた新しい幻だ、啓示だ、それらのものを付け加えようとする人々がおります。それによって多くのクリスチャンが教えの風に吹き回され、時代の霊に吹き回され、さまよっている光景を見ることができます。しかし主よ、今あなたの御言葉が足りないことはないと書いてあることを感謝いたします。それゆえ付け加えるべきではない。主よ、もっとこの御言葉に服することができますように。私はまだこの御言葉を軽く取り扱っているのであります。許してください。この御言葉の真の力を知らないのであります。主は言われました。あなた方はとんだ思い違いをしている。それはあなた方が誠の神の言葉の力を知らないからであると。私たちも知らないものであります。無知なものであります。学問のないものであります。告白いたします。私は人々の中で最も低いものであります。告白いたします。私たちは学もなく地位もなく何もないものであります。しかし神はこのあえて無に等しいものを選んでくださったことを感謝いたします。また見せ物にされ、クズのように扱われていると書いてあります。私たちはそこにむしろいることができますように。自らを高くするのであれば必ず低くされるでありましょう。自らを低くするのであれば神によって高められるでありましょう。私たちは低い方を選ぶことができますように。人からあざけられる道を選ぶことができますように。人から評価されない道を選ぶことができますように。人が拒絶する道を選ぶことができますように。人の目に訴える道を選ぶことがありませんように。むしろ人が嘲笑い、人が軽んじる道を選ぶことができますように。これがあなたの道でありました。これから大いなる技がなされ、 大いなる神の働きと称されるものがなされることでありましょう。大いなる目を引くものが、パフォーマンスが行われることでありましょう。しかしよ、それはあなたではありません。あなたは小さな主であります。あなたは人から拒絶され、あざけられ、人から唾を吐きかけられ、人からなじられたお方であります。その十字架の道に従えと言われました。あなたの習う、あなたの道に習えと言われました。どうして人の目を引くことがありえましょう。どうして人から評価されることがありえましょう。私たちはあなたの道を選ぶことができますように。あなたの御言葉に耐えるのであれば、この御言葉は私たちを救うでありましょう。この御言葉は私たちの魂を究極まで救うことでありましょう。その救いを楽しむのであれば、この救いを味わうのであれば、私たちの内から喜びがこぼれるでありましょう。内なるキリストが流れ出るでありましょう。これこそ私たちのを通してなされるあなたの御業であります。私たちは Nothing であります。何者でもありません。内なるキリストが全てであります。どうぞ主を欺かれることがありませんように。神はまだ何か出し惜しみしているかのように、終わりの時代の幻予言、これらのものによって私たちを守ってください。偽りの道から私たちを遠ざけてください。偽りの言葉から私たちを遠ざけてください。この箴言の詩作者と共に祈ります。私たちの生きる日の限り、偽りから私たちを遠ざけてください。もし私たちの内側に自分の野心、自己を動機とし、自己を高め、自己をプロモーションし、自己に栄光を期する何かそういう願いがあるならば、偽りがつけ込んでくることでありましょう。自己を気持ちよくし、自分を気持ちよくするもの、これが偽りであります。食べるによく、目によく、賢くするに好ましく見えるもの、主よ、この道から私たちを守ってください。私たちは命の道を歩みます。それは十字架の道であります。十字架の道は愚かな道であります。愚かな道を選ぶことができますように。しかし信じる者には救いに至らせる神の力であります。まことの救いを経験することができますように、まことの救いを知ることができますように。そして私たちが多く与えられることなく、少なく与えられることなく、荒野においてマナが降ったように、みんなにそれぞれに最も適切なものを計り与えてくださる主よ、あなたの御心を感謝します。それぞれの信仰の分に応じてつつましく生きようではないか。自らの義務を果たし、主婦は主婦とし、夫は夫とし、会社員は会社員とし、教員は教員とし、子供は子供とし、自らの分を果たすように。そのことによって神が栄光を受けるでありましょう。食べるにおいても神に栄光が期されるように、当たり前の生活を確立することができますように、ごく普通のおじさんおばさんとして普通の生活の中にあなたがおられるインマヌエルであることを感謝いたします。あなたは30年間人として生きられました。周りの人はあれはヨセフのせがれではないか、普通の人だったのであります。だから田舎の人は分からなかったのであります。それほどにイエスよ、あなたは人間をまとい、人間として生きてくださったことを感謝いたします。人間性をこれほどに重んじてくださることを感謝いたします。日々の生活をこれほどに重んじてくださることを感謝いたします。そこにキリストがいるならば、そこは神の国の現れであります。どうぞ主よ、命をうちに育ち、命を分かち合うような新約の務めに私たちを預からしてください。
の言葉を自ら聞くように、今持っている問題、内側の傷、圧迫、抑うつ、欠乏、病に対する主の言葉を受けるよ。自ら聞くよ。自ら受けるよ。
イエスにある者は決して罪に定められることがない。あなたは恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする霊を受けたことを知るよ。この霊と私の両親が共にアバ父よと言って天の父に呼びかけることができることを知るよ。甘い主の慰め、憐れみ、恵みに預かるよ。自ら手を伸ばして主から引き出すように。言葉に身を寄せればそれは盾となる。見言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これが私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。キリストであります。心に植え付けられた見言葉を素直に受け入れなさい。そうすればこの御言葉は私たちの魂を究極まで救うでありましょう。恐れ不安